こんにちは、サイエントークです。
サイエントークは科学マニアの研究者レンと国際交流に興味があるエマが自由に語るラジオ番組です。
mRNA や人工言語、外国人の国籍は見た目からわかるのかなど、きっとあなたの知的好奇心を刺激する話や、時にはゆるいおしゃべりもしています。
各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています。Twitter や Instagram もありますので、ぜひチェックしてみてください。サイエントークでした。
Hello everyone.
バイリンガリオでは、兄弟博士のナオトと東大大学院生の
キアヌが
英語を交えて科学ニュースをお届けします。日本とアメリカにバックグラウンドを持つ2人が最新の科学情報をお伝えしているので、英語の勉強にもなるし、最新の科学ニュースも学べるお得な番組となっています。ぜひ一度バイリンガリオを聞いてみてください。
See you in the podcast。
もっこもこパレード。
イライラしながらダイエットに励むよりも、生活習慣病と付き合いながら心穏やかな人に私はなりたい。青春
アルヒロゴリラ。
アルデスの時間がやってまいりました。部長です。
アニワギです。
はい、というわけでゲスト会続いているんですが、
はい、
今日もゲストの方に来ていただいております。
はい、
自己紹介お願いします。
はい、石野さくらこちゃんです。ピン芸人です。 NAC 8期生です。よろしくお願いいたします。
ポッドキャストの名前も先に、
あ、そういう回でしたね。
一応そう、
監禁ベイベーリブートというネットラジオをやらせていただいてます。よろしくお願いいたします。 NAC 8期生です。
お願いします。お願いします。奥さん、ちょっとマイクの音量だけ調整しといてもらってもいいですか。
あ、これ、うん、ごめんなさい。
あ、大丈夫です。
声張りすぎて、うん、もうやめます。8期生の音量でしたね今。シャドウさん
けど8期生って相当古いですよね。
いや、もう普段はね、忘れるように、普段はあんまり芸歴が重くすぎて18期って嘘ついてたんですよ。
今最新が45期ぐらいですもんね。もう、
そう、そうなんです。だから18でも相当古いんですよ。
だってだってナイナイさんが9期やから。
そうです。もう私の同期ってあたりは売れてるか辞めてるかなんですよ。
誰ですか代表は。
藤原とか千原兄弟とか、まあ、バッファロー五郎とか、あと名田木たけしとか、なんかもう他にももう
二丁目全盛ですよね。やっぱり
そうですね、二丁目全盛の頃、
アイドル漫才師として。
だからそうね、
そんな記憶、うん、漫才した記憶があんまない。
語呂がいいから確かにそう言うんですよね。
は
い、
それはなんか他のなんか松竹の美しい人たちと間違ってませんか。
いや、けど基本的に綺麗どころ扱いじゃないですか。そら
相方が可愛らしい。
何ですか、認めね
え。いや、元相方もう今辞めてる子なんですけど、
はい、
結構顔面が良くて。
顔面が良くて、
あの、別に思わないわけじゃないですけど、面白くて顔面も良かったから、なんかそういう扱いは。で、
今でも連絡とか取るもんですか。
あ、全然。なんか風の噂でなんか非常にいいなんかお母さんになったとか。
ああ
、よかった、悪いお母さんになったって
なんかお子さんがちゃんともう成人しはって、ちゃんと、
あ、
地に足ついて、
もうそんな、
そんなです。
そらそうか、
なるほど。
はい、僕らの時に、僕42なんで、はい、その吉本超合金で番組があって、大学生ぐらいの時に、でそれの日曜日の夜で、はい、それが終わると、まあ、明日から学校かみたいなやつで、はい、まあけど男子校やったりしたんで、うん、周りのやつをもうほぼ全員見てる 番組やったんです、吉本超合金っていうのが、うん、でそれが藤原さんとかが二条拳銃さんがメインで出てたけど、それの始まる時のナレーションが桜子お姉さんなんですよ。
そうなん、それで覚えてくれてる人が、
だから特に石野桜子っていう名前のその語感はすごいみんな覚えてて、
はい石野桜子ですって始まる、
そう、これが欲しい、
これ言うたらみんながあ、思い出したみたいな顔、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
思い出したって、
ちょそれあのアルデヒド版ちょっともらって
なんで言うてんの、はい、アルデヒドですって言ったらいいんですか、い
や、これであちゃんと準備してる、
何やろ、あ、こんなちっちゃい字は私老眼やからこうやって読むわ、
いけますか、
はい、石野桜く、科学を楽しく学べるラジオ青春アルヒド、今夜も二人のビジネスピックが楽しくお届けします、はい頑張る、
いやこれ嬉しい、ちょっとじゃあ静かにしますんで、はい、ちょっと
じゃあもうい
はい、はい、じゃあお願いします、
はい、はい、石野さくら子です、科学を楽しく学べるラジオ青春アルヒデ、あうんもうい
や急に言ったんでね、僕
いやそうです
ね、急に言ったんで、
難しいんですよ
一発目からって、ね、
あとなんか LINE 来たで、
あ、まあ、それはそうとしてください、
いいですか、
はい、じゃあもう一回
はい、
ね、
今度こそ、はい、
お願いします、
はい、はい、石野さくら子です、科学を楽しく学べるラジオ青春アルデヒド、今夜も二人のビジネスピックが楽しくお届けします、
わめっちゃいい、
ありがとうございます
いやこれちょっとこれから常にこれ入れていきましょう。
いやそんなんやったらもっとちゃんと下読みさせてくださいよ。なんでやねん。めっちゃ私誰よりも早く先入ってんのに。
ありがとうございます。言えてる確かに。
一番遅く来たのはビジネスピックですからね。
そうビジネスピックちゃんでした。はい。
そうですね。
何庭、が誇るビジネス。二匹っていうやつ。え、二匹なんですか。
まあ一応、
まあ、お兄ちゃんもビジネスピックなんですか。
あ、別に言われても別にいいです。はい。
サイエンスピックですけど。
そうですよね。正確には。
はい、そうで、だからやっぱこの今結構僕ら世代ははってなるんですけど、
そう僕はねあのブッチョほどハマってなかったんですけど、ブッチョが見てるなよこの番組と思ってる番組を横から見てるとき流れてたやつやわって今思った、
あなんか宣伝とかね、番宣とかでも声があるから、
うん、
私もなんかもう自分が家でめっちゃ死にたいっていう時に自分のめっちゃ元気な声が聞こえてくる時があって分かった生きるわみたいな気になって、
おすごい
自分と自分です
ごいな、セルフフィーリングですね、
だけどまあそれでいろいろ縁があって桜子お姉さんが、
はい、
まあうちの白芸とかベニズルにお笑いライブに出ていただいたり、
ありがたいことに白芸もベニズルもで昨日もねあの箱使わせていただきました、
そう階段を今お姉さんはやってるので、は
い、あそうなんですね、
怖いお話もさせて、昨日はだからもっともガチガチでした、
へ
ガチガチの怖い話でした、はい、で今日
そうですね、
はい、そのまま今日ポンコツやけど大丈夫、昨日怖い話したからって言ったら姉さんは大丈夫やでってそこのね、うん、
ああなるほど、
くれたから、
まあんまりけどなんか僕お笑いの人に言うのもあれですね、直之さんに昔、
はい、
あの言われた、
あ直之さん、
やっぱその
直之さん、
こっちがこう緊張して頑張ったら、うん、お客さんも緊張して頑張らなあかんくなるから、なんか走って出ていかんでええよなっていう話をよくしてはって
それでゆっくり出ていきゃ、
そうそれは結構意識して言ってはりました、なんか若手が走って出ていったらお客さんも身構えちゃうからって、
あそう、はいどうも言うてこう行くやつ、
うん、走って大きい声で出すの嫌やねんってい
いやん
言ってて、もう確かになってのも僕すごい思ってて、
あそうなんや、
だからむしろ気張らずこっちがやる方がいいんじゃないかって、トークイベントなんでってのはすごい思ってるんですよ、
まあ、確かにトークイベントでねあんまりなんかガチガチの漫才みたいなことするのはちょっとしんどいような気は、うん、
やっぱ3分4分しかないから、まあまあなるっていうのは分かるんですけど、なんか2
分尺とかの若手の人がガッてやってるのは結構好きですけどね、
うん、そうだから全くねお笑いって全く何も知らん人を2分以内に笑わせんとあかんから、
そう
競技としてはかなり違うよな、
まあまあ確かにそうだね、トークは全然違う、
ね、さっきの坂口さんなんかも1時間ずっとあれをはいはいどうもの勢いでやったし、絶対もう痛風とかひどなって死んじゃうから、
うん、
はい、
なんかラジオやってるとよく言われるんですよね、その BGM 向きとか BGM 向きじゃないみたいな話がやっぱりあって、
あのアルデヒドを私が聞くときもなんか洗濯とかしながら聞きます、ね、
でなんか内容が気になる人はダメなんですって。ながらで聞くとうちのラジオって科学パートが頭に入らないらしくて、あ
それ私ながらじゃなくてもようわからんこと言ってるから
僕も7割ぐらい忘れてるし
、まあ、疲れてるとき眠そうやもんない
よ。そうもう話わからなくなったらどんどん眠そうになる、
うん、ちょっと賢すぎてなんかちょっとわからん、ほんまわからんこと言ってるわ。
説明が下手なんですよ。
そうなんです。
反省しかないわ。階段園のイベントやった後って、ポンコツになるんですか？なんかその感覚が分からへんなと思って。
いや、階段系じゃない、あの階段系に限らずだけど、昨日はちょっと、なんていうか、もう一人ツーマンでやったんですけれども、あのやっぱり、こう、他の、ある、なんか、人様からいただいたお話をするっていう。なんかこう責任感みたいな。
はいはいはいはいはい、はい、ああなるほどなるほど。
まああの芸人の単独ライブでも力入るじゃないですか。なんかそんな感じやと想像しても
だ。あそういう意味だからまあ今のまさにこうなんていうの緩急じゃないけど気張ってやるか、はい、
そうそうそう
リラックスしてやるかみたいな話で今日は気張ってできへんよっていう感じのことですか。
そう弟さんがほら言うてはりましたよ前回かな。なんかあの大小屋に11時間おるけどなんかその間 その力の抜き方わからへんみたいな。
いやそう、はい、なんか久しぶりのイベントでね力の抜き方が下手くそになってて、
うんうん、言うてましたね。
だから私もそれすごい私も昨日すごいずっとグッてしてたから今日同じテンションでちょっと力の影まだわからへんな俺だけど先にシャドウさんがしはったから、
うんうん、
あんな感じなんや兄さん勉強させていただきましたみたいな。
いや
ずっとドーナツとかの話してたらええやなみたいな。
なんかけどそうですね、なんか僕はポッドキャストを始めて5年目ぐらいに、はい、なんかこうした方がいいとこあるんかなと思った時期はちょっとだけあったけど、
うん
はい、久しぶりに僕は竹内義和師匠のサイキック青年団とか、はい、ナインティナインのさんのオールナイトニッポンとか僕は福山雅治のオールナイトニッポンとか、うん伊集院さんのラジオが結構王道どころが好きで聞いてたん で、はい、で久しぶりにラジオを買ってなかったけどラジオを買ってナイナイさんのオールナイト聞いたら、うん、めちゃくちゃテンション低かったんですよ。
あそんな回あります。
ていうかもう後半ずっとそう で、
そうなん
でめほんまに数で喋ってんなこれと思ったんで、うん、だからまあはたはって喋らん方がいいんやなって思ったんです逆に。うだからそこでまたもう一回ラジオはむしろ用意せん方がいいなっていう考えには一応いたり。
あだから私あそれはでもねあの例えばクオリティよりもいっぱい上げることっていうのは前も私直接言うてもうたりしてほんませやなってせやないとだって死んじゃうもんね。
し、うん、今週マジあかんかったなって歴代でも最悪やと思う回を、うん良かったですみたいに言われることもあるんで。
そうもうだってお客さんがそう思うにやったらすやって、
うん、
そうなんですよ。
そうそうそうなんですよね、うん
まあ、確かにこっちがどんな気持ちで作ったかとか関係なくうまいもんうまいやろなみたいな。
そう、うん、うまいもんはいや知らんけどほんままずるのにうまいって言わしててごめんなさいみたいに思う性格ではあるんですけど
あでもまあその気持ちもわかりますそう褒めてくれねえのにとかねこっちは思っちゃう時ありますよね、う
ん、拍手されても手が汚れますみたいな気がありがとうございます。はい。そうね、もう。
まあ、そんな回で、
はい、
まあ、一応、ポッドキャストの話を聞く回なんで。
そうですね。
そう。あの、私の方のポッドキャストは、あの、そういう二人でずっと同じ人でやるんじゃなく、こう、ゲストさんを呼ぶ。
はいはい。
む
しろ今のこのスタイルに近い。
そうそうです。あの、なんでかって言うたら、もともとその、人から、人のお話聞く力がなくて、そういうなんか、おーっていうインタビューする力もなくて、まあ、今もそんなないんですけどそういうのを培いたいなと思って あといろんな人と会いたいな全然知らん職種の人とでさっきお名前が出たジェラスガイ坂本さんにもつい最近出ていただいて
そう
へ
なんか実は割と近い界隈にいるらしくて
あそうそうなんかまあくねくねいろんな近いところでくねくねしてはります
からで僕らは完全に女装側から来た情報やったんであ ミーシャン側じゃなくて
そうなん
やそうなんですよ女装界でこの人は女装なんかどっちなんやろって話題になってるって
私の経路はなんか怪談師たちがあのまあ竹内さんと田中よしあの俊之っていう2人がなんかフォークデュオのみたいにやったって、うん、そこに 歌のゲストで出てたんがジラスガイさんの
何らしいんですよね、
なんかその系わけのわからん経由なんですよ、う
ん、その案外、まあ、面白いと思ったらやっぱ案外遠くにいないもんやなという同じ意見におったなみたいな気持ちなんですけど
あの人女装なんかどっちなんやっていう話はどういうこと。
いや女装の女装で発展する友達が、うん、あのこの人は見た目綺麗で若いんですけど、うん、彼はミュージシャンとしてこう女性的な格好をしてるのか、
う
ん、女装趣味でやってるのか、
あそういうこと、ね、
どっちなんやろって、あの性的対象と思っていいんだろうかって多分、
なるほど、
っていうのもあってちょっと女装界隈で彼はどっちなんだろうねって、
ああなるほどなるほど、
ってなってたっていう、
深いですね、多様性の話ですねこれは。
そうそう、今の時代にあった SDGs
確かに、
う
ん、SDGs 言われたらなんか賢いと思われると、
いやいや、いや SDGs って言ってるとほんまアホやなと思う
よ思う思う、
まあね、もうこのラジオから言うてまいりますけど、あのなんかおしゃれなドラマとかでなんか最終回とかでなんかこう海外にあの彼氏に待っててって言って海外に行った彼女がパリとかで頑張ってて、今回は SDGs で特集を組みましょう、君頑張ってるねみたいなシーンをフランス語でやってるシーンとかが、どのドラマとかは言いませんけど、もう何やねん、
しょ
うもな、なほんま、
このこの世で本当にあった話なんですよ、怖いでしょ、
怖い、
なんか
怖い、
ガス石油を使うのやめましょうって時に、自動車をじゃあ電気化しましょうとか、石油の車の法律を作りましょうとか、なんかそういうことをするのが多分 SDGs の取り組みなのに、俺は今日はちょっとあの燃料使いたくないから電車で行ったよみたいな、だからお
う
おうみたいな、おうみたいな感じになるよな。
そうそうそうそうそう、
だから仕組みを変えましょうね、人類のあり方のって話をしてるのに、俺は今日ゴミ捨てたよみたいな、
でそれを何なら良しとしてる風潮がもう怖い
怖い
もう怖い、
そやな、みんなちょっとずつ間違ってるかもしれませんね、
ちょっとね、なんかもう間違いが大きすぎて分からんぐらい間違ってる感じがしますねなんかむちゃくちゃ規模が次元が高い話をせんと解決できひんからみんなで取り組もうっていう話やのに、
人単位で50年単位でやろうって感じだから、
みんな取り組もうっていうところから間違ったメッセージにした結果、みんなできることやったらええねん、些細なことでもなったのが困ったなっていう、でそれをメディアが後押しして困ったなっていうのが今ですね。
あれ丸出せなアホみたいなのあるよな、
ある
あるもうようわからんようになって、こうラップとか作って NHK で流すとかそういうあの、おま、あの頑張りすぎて苦肉の策になったりしてるんですよね。
で、はい、結果ボランティアをしてるだけよな、
なんでも SDGs みたいな感じになってくるから
なあ、あれ不思議やわ、
いやーよくないねあれはよくない、そう、まあ、本当に、まあ、
せいぜいご飯は残さずぐらいで、
それ SDGs 関係なくですよねってご飯残すのも僕はほんまにいいと思ってて今、むしろ
え、なんですか、お腹いっぱい食べたい子じゃないの、
いや僕らは食べれるから、うん、あの残さず食えたんですけど、うん、はい、僕らが残さず食えることを、例えば寿司を50貫もらったと、
は
い、でも僕ら頑張って食えるんで50貫ぐらいは、うん、でも普段5貫しか食ってへん子が50貫もらった時に、はい、まさかお前残さんよなっていうのはただのいじめやなと僕は思うんですよね、
寿司いじめですね、
だ
いぶ、
そうだから僕らができることをお前らもできるやんなっていうことが全てのいじめと差別の始まりやから、
いや、ま、今の例え、あなたの例え本当寿司多いですけど、
そうなんですよ、お寿司分かりやすいんですよ、
はい、前あのちょっとずれますけど、私のなんか怪談とか小話談の芸風は赤貝って言われたんです意味分かります、なんかビラビラしてるとかいうわけのわからんなんかジェンダー差別でもないらしいんですよ、
あの癖があって他の変わりがない味やし高級食材でもあるんやけど、でもなんかそのなんて独自性が強いっていう、他のネタの変わりがないってところがすごい僕は重要と、
そうそう、ビラビラじゃないんですね、うん、
なるほどね、
それであの寿司で言うたら、私も昭和って本当にそういうことがあったじゃないですか、その例えば一本すごい師匠がこのお芝居をするってなったら、本当にいろんな人からこう差し入れが来る、でさすがに消費できないから若手が君ら食べやって親切心で持ってこられる、
で
一生懸命消費するけど楽日ってなったらもう
すごいよの、
で最終的にこんな山盛りのシュークリームが残って
そうシュークリーム差し入れのシュークリームほんまわかんない。
あのお芝居2時間の間にちょっとずつ食べててんけどどうしようもなくなってもう最終的に一人の若手が小敷さんごめんなさいって言いながらゴミ箱にボーンってして、
うんうん、
してたんがものすごいカタルシスを感じたっていう思い出が20年ぐらい前にありましたね。
いいですね。小敷さんごめんなさいはすごくいい掛け声ですね。
はい、
はい、
なんかもう苦肉の策でしたね全員の、
はい、まあそれ誰かが十字架背負うしかないという。
うんうんうん、
いやそうなんです、まあね、シュークリーム生もんやし用冷蔵やし1個目嬉しいんやけど1個目だけで良かれと思っている人が5人集まった瞬間に4人分がゴミになるんですよね。
まあ確かにいいっすやないっぱい食われへんタイプやし、ね、
みんな自分だけが差し入れする前提でいっちゃうから、
うんうん、
それ差し入れ天才っていうのはいますけどね。
やっぱり日持ちして高層で軽くて小さくてちょっと高いものが一番いいんで。
ああ
、なるほど。なんかというか放送のハッピーターンとかでいいです。
ね、なるほどなるほど。まあまあ気持ちのもんや
し。けど一個目の食事も嬉しいのがまたややこしいんですよね。
まあまあまあ確かにね。一個やったらよかったのになーって。
そうやね。
美味しいねんな。食事は美味しいんですよ。目の前出されて笑わん人いないです。
はい、けどそのあでもあれですよ。あ。食品ロス云々の話はさ、それもだから個人レベルで残すなって話じゃないんよ、これは。
そうやね。
そう、だから組織とか、食品工場とかで、ロスが出るのは困るよね、と。でも資本主義として作った方が安いし、一気に作りたいよね、値段を維持するためには。で、作ったからには売りたいよね、みたいな悪循環の話をしてるんであって、個人個人食えない人が残すのはやめろっていう話では全然ないんですよ。本来ね、
うん、だってテレビの人らがなんか家庭から出る覇気の方が多いみたいなことを地上波から聞いたことある。あれ、まあ、地上波の言うことやから嘘かもしれんけど、
まあ、けど丸亀製麺とか1日何百キロのうどん捨てますからね、
う
ん、
そう。
じゃあ食べさせてくださいよタダで、
まあ、それあの、まあでもまあ、供給の時ホームレスが一緒のこと言ってますどうせ俺ら10年後生きてないんじゃっつって食わせろっつって
そう共有はまあ、
ね、あそうか丸亀製麺の人らも小石さんごめんなさいって なってはるんですね、
う
ん、
まあでもなってるでしょうね。だからああいうのがまあその値段をね維持するためにはそれを0円で配るわけにはいかないっていうのはまああって、
う
ん、
原発反対とか言ってる人に限って電気代が 10% でも上がったらめちゃくちゃ文句言うやろお前
そうそうそう
原発してたら多分値段 1.5 倍ぐらいになっちゃうからさ電気代
ってそう言ってたよねって、まあ、実際今来てるわけですけどね。だからその電気代はね、うん、
めっちゃ困ってるようち。
そうそうやろうね。
店の電気代が倍になったら年月5万から変わるから。
いやでもまあ、うん、家庭だって、うん、なん別に下手したら5000円ぐらい変わるよ。
変わる。
そう、ね、
そうだから怖い怖いあれは。
怖いめっちゃ怖い、
うん、毎月5000円予算取られるよ。でもみんな原発やめようって言いましたよねみたいな感じで来てるから。
言ってないって俺は。
そうそう。
私
は俺はな、そうなんやけど。
言ってないけど、なんてとりあえず安くて安全なのがウィーンみたいな、アホみたいな顔するしかない。
そらそうやろ。
アホみたいな顔するしかないですけど。
これディスじゃないですけど、
うん、
そのウーマンナショワさんっていうのがね、はい、いて、うん、その漫才でその原発のやつをネタにするんですけど。
はいはいはい。
原発が福井には3基4基あると、
うん、
でそこで電気作ってるのに、
はい、
地元である敦賀の駅前、敦賀さっきの総水もそうなんだけど、敦賀の駅前は夜には店開いてなくて真っ暗やと、
うんうんうん、
だから作った電気はどこに行ってんねんっていうネタがあんねんけど、
あ
けどカニもそうやんなって大体カニズワイガニ取れるとこ大体ズワイガニ食えへんし、
うんうんうん、
メロン取れるとこもメロン食えへんし、
うんうんうん、
生産ってそういうもんじゃないって、まあ、
なぜなら売った方が高いという
非常に売るから価値があるからって
非常にいい商材を作ってるってことだからね、
うん、っていうふうに思うなとか。
まあ確かにね、
いけずなんですよ。こういういけずを思いますね。
いや、あなたたち兄弟は本当賢いね
いやいやそんなことない
最近のそのラジオでの話題どんなものがありました？
今はね、だからほら大コアっていうその怖い話の大会が終わっちゃったじゃないですか、
はいはいはい、
だからとりあえずちょっと駆け足でその大コア関連の人ちょっと出ていただいた。
あーなるほど。
で今上がってるのがまさにジェラスガイ坂本さんなんです。
あーなるほど。
その大コア需要がちょっと一旦終了させて、でやっと、ま、万全のジェラスさんで、
なるほど、
なるほど、次のターンに、
次のターンに行った感じ、
ね、いいですね。
でまあなんていうかあれですね、次のゲストさんもちょっとわーってしたいんですよ。 あのつまりあの大桑とかあんま関係ない人にちょっとしたいんで、
うん、
坂口さん残れたら坂口さんとか出ていただきたいですけどね。
うーん、
あ、おった、あ、いやった
見えへんとこにおる。
あ、ありがとうございます。じゃあ、あの後で、
嫁も連れていくんで。
いや、せん、奥様がね、非常にお笑いが好きな方で、
桜越田君すごいファンと思います。
そう、だから奥様にしばらく会えてないってことは、私がちょっと寄席に出れてないっていうことっていう、そのバロメーターになるぐらいの方。
あ、そうですね。確かに。しかも古いお笑いが好きなんで、年の割に。
そうなんですよね、若い。だからびっくりしました、今日奥様の名前聞いて。
あ、
そう、はい、ね、白芸で出会ったんです。なんで坂口さんの話してんだから
。ほんまや。
なんで
編集散々喋ったやろ。
ほんまや。引っ込んでよ、いろよ。
ほんまに。
え、何やったっけ、ドーナツじゃないわ。何やったっけ、覇気の話でしたっけ、何やったっけ。
そう、食品ロスの話を。なんか昔聞いた、震災の後に電気が足りひんってなった時に、そうそう、原発止まったから、はいはい、電気足りひんから計画停電やるみたいな話があったんですけど、だいたい1ブロック1000世帯分ぐらいが、うん、みんな頑張ってその日電気を使わんとこうって、早めに電気消そうとかクーラーやめとこうって言ってやるんですけど、はい、1000世帯分の1日の電気代って、はい、電車が1個がその駅に止まれへんだけで OK なんですって、う
ん、
電車1本が止まって発進する電気代ぐらいで、だいたい1000世帯分ぐらいの1日分になるって話を聞いたことが
ある。そんな電気使ってはんの。
だからやっぱり、あの鉄の塊を最初に発進させるのめちゃ電気代かかるらしくて、
うん、
あ、じゃあ特急ってめっちゃ安上がりなんや。
逆になんかそう、止まる回数が減って、もっと言うと、うん、最初始発とか終電とか前の1本とかを、
はい、
減ら、始発1本減らして、
はい、
でやったら、要はその止まる駅の分ぐらいの電気代でも稼げるから、みんなで電車1本だけ諦めようって方が早いみたいな。
ほんまそうやな、うん、自転車乗ったらいいんですよ、自転車。
そう、うん、多分そういうことをする方が、いわゆる SDGs 的で、なんか電車の本数減らしましょうとか、できるだけその自転車有効活用しましょうとか。
そうですね、あの難波心斎橋というところ、難波本町にして、ちょっと心斎橋までは歩いてくださいみたいに、
うん、ああ、まあまあまあ、そうですね。そうそうそうそう、
ちょっとだけ、はい、歩けへん人はちょっと抱っこしてあげるから
、まあ、だから本数減らして、うん、あとは勝手にみんなだから不便になった分頑張って歩いたりする、フォローしてなっていうのが正解やけど、だから家でテレビちゃんと主電源落とすとかやっても、
あかんの、あれ、
あれはね、節電としては本当にレベルは低いですよ。個人個人が気をつけて節電できるレベルっていうのは、ほんまね、工場が1時間止まったとかに比べたら全然効率悪くて、
私あれや、じゃあ家か今日出る時もなんかコンセントの主電源切ってきたわ。あれはあの空騒ぎなんや。
発電所的には空騒ぎです。
だから
電気代には反映されるから、
うん、あ、まあ、私のね、
個人個人のね、
今電気代高いですからね、
うん、だからまあそれはそれでいいけど、
うん
うん、だからその決して世の中のためになってるとかっていう話は、
うん、
個人個人がやるよりは、うん、もうちょっと組織とか社会で取り組んだ方が、やっぱり多く電気使ってるところがいかに節約するかみたいなことの方が全然大事ですね。
うわ、か、わ、白衣を着てるだけありますね。
音声で伝わらない、ね、そうそうそう、
いや、あ、さっきほらさっきのゲストのね、シャドウさんも質問一個なんかして、
はいはい、
私も科学的なやつしていいんです
か。ありがたいです。
ありがとうございます、
はい、いや私ね、精神疾患させていただきてまして
誰の敬語やねん。
双極性障害というのを患わさせていただいているんですけれど、私の主治医が言うにはね、まあ、健常者でもそうかもしれないんですけど、
うん、
めっちゃ寝る時があるんですよ。で、そういう時は脳がなんかこう休みたい、ね、寝てくださいって言ってるから、思うさま寝てくださいって言われるんですね、
うんうんうん、
で、ある時なんかまためっちゃ眠くなって、なんかもうテレビつけたまま、もう徹子の部屋がかかってて、もうそのまま寝てしまった
んです
。でパッて起きたら、10分ぐらい進んでて、また徹子の部屋やってるから、
うん、
あ、10分だけ寝たんや。ただそれにしてはなんかめっちゃ寝た感じがするなと思って、ちゃんとテレビ見たら徹子の部屋のゲスト変わってたんですよ。 24時間10分寝てるんですよ。これは、
はい、
なんかあるたびに1日と10分無駄にするっていう人生っていうのは燃費が悪すぎるなと思って。
は
で、ショートスリーパーってあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
ショートスリーパーっていうのはなんか短い睡眠でも、
まあ、30分とか1時間とかね、
うん、なんかその8時間睡眠とかの普通のやつみたいに生きていける人のこと言うんでしょ。で、うんうん、訓練なんかググったら訓練で日本人は向いてるみたいな見出しのやつがあって、
はいはいはい、
あの私24時間寝てまう子ちゃんやとしたら、うんうん、そのやつで8時間睡眠までぐらいにはできるんちゃうんか、具合の悪い時でも。
なるほど。
そのショートスリーパーにの訓練したら普通睡眠までいけるんちゃうの、うんうん、って思うんやけど、うんうん、
はい、
覆ってます
っていう質問ね。
そう、
あ、
まあ、まずあのまとめたらショートスリーパーになれますかと、
はいはいはいはい、
それはその精神障害のその2週間睡眠のやつと組み合わせ、はあはあ、されますみたいな。
ああ、なるほど。なるほど、
うん。
あの、科学的な答えは、うん、残念ながら結構短くて、
うん、
一つ言えることは、うん、睡眠っていうのは、うん、人間なんで寝なきゃいけないかはまだ謎なんですよ。科学的に解明されてないんですよ。
いや、だって眠いもん。それが答えですよ。悪いけど。
いや、なぜ眠いか。が分かんないですよ。なぜ寝ろっていう、命令を出すのかが分かってないですよ、人間。
何のため寝てんねんっていうのが分かってない。
そう。
マジで
多分脳を休ませるためじゃないか説があるんですけど。
怖
でね、その、まあその、セロトニンとかっていうのが多分効いてるっていう話があって、うん、それがまあ眠気のオンオフなんですけど、うんうん、それって双極性障害とかも多分関係あるんですよね。そうです、
あるある。
そう、だから、うん、その調整が、
うん、
あんまり上手下手っていう言い方はよくないけど、多分ムラっ気がある。
あるみたいです。
そう。っていう人なんで、うん、睡眠と双極性障害は多分ある程度相関が出るんじゃないかなと思いますね。
うん、
だからその上手に、まあ、毎回ちょっと一定の睡眠が取れるタイプの人とか、うんうん、っていうのは、まあ多分一定量のセロトニンが出てるみたいな感じ。
セロトニン上手な人。
そう、セロトニン上手なんですけど、まあじゃあセロトニン上手になるっていうのをショートスリーパーになる訓練で直せるかって言われると、まあ分かってない状態でやるのはまあ民間療法みたいなもんなんで、
まあ結果的にはできることもあるけど、
うん。
それで正しいというわけでもないよね。
そう、科学の答えとしてはまだ分かんないですね。
何その答え、
はい、
うずやん。
ほんまですよ。
青汁の時はなんか、綺麗、もうちょっと綺麗な答え出てましたよ。
まあ、綺麗な答えがないやつは綺麗な答えがないって答えるのが科学の姿勢なので、
そうですね、
まあ、しょうがないですけど。
嘘つかれへんもんね。
こればっかりは。
いや、眠りに謎がまだそんなあるんや。
ありますあります。もう全然。
大体分かってないよね、人間の体のこと
は。でも眠りは、やっぱり結構大きい課題やなとは言われてて、
はい、
眠りの質とかね、
はい、
まあその社会生活に適応しやすいしにくいとか出てくるじゃないですか。
はい、
だからまあ、眠りの研究は今まさに超ホットで、うん、日本人の有名な先生がいるんですよ、つく話題に。で、まあだからその人とかが今牽引してる一人です
よね。ショートスリーパーは、眠たくないけど、
うん、
みんな内臓弱ったりするんですよ、やっぱり。例えば肝臓とかで寝てる間しか回復せえへんから、ショートスリッパー肝臓の数値悪かったり、
うん、
その結局寝てないんで復活してないところはいっぱいあるけど、それをまあ無視して生きてるだけではあるんで。
なるほど。あかんやん。目の。
全然だから、うん、眠たくないだけで健康とは誰も言ってないのに、あの健康ですよみたいな感じになってるけど、そんなわけはないでみたいな。
いや、言うてあげてよ、じゃあ。
いや、ねえやって僕よう言ってますけど、いろんな。
じゃあ、俗に言われる8時間が正しいというか、まあ、分かってないながらも、それぐらいがええよっていうこと。
そうですね。健康も、まあ、何をもって健康っていうかもう全然むずいんですけど、
はい、
なんですけど、まあ、まあね、今の社会では、6時間から8時間ぐらいの睡眠で毎日生きていける人が、まあ、いいよね。便利だよね。
そうか。
そうそうそうそう。
社会に の鎖の中に入れると。
そうそうそうそう、
だから私はぐれ芸人なんや。
はぐれ芸人
まあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、
そうか、分からへんのか。
分かんないですよまだ。
だけど人にもよるやろうから、やっぱや、うん、いろいろ試すしかないんじゃないですか、うん、自分 で、
ね、うん、あともう一つ言えることは、うん、24時間無駄にしたっていうほど人間の人生に意味はそもそもないってことですね。
そんな言わんとって、
はい、
絶望するから
ね。だから別に無駄とかじゃないってことです、ね、一日寝た日だったっていうだけのこと
です。メヘラ舐めたらダメですよ、ここで泣き出しますよ私
確かにそれはちょっと相性悪いから、それ申し訳ないなと思う
あ、でもまあ言われたら確かにそうですね。
そう、なんかそうそうそう、
まあ沖縄でやりたいことがあったんかっていうのと、まあ、ショートスリーパーとか2時間2時間2時間2時間12時間みたいな寝方するんで、
うん、
だから結局トータル一緒やんと僕はよく思うんですよね。
あ、まあ、人生の中で、
そうそうそう、うん、だからその分どっかで寝てなかったり無理してて、よく思うけど体調崩してから病院に入院すること考えたら早めに寝とけてって回避できてること多いんちゃうかなと思うんですけどね。
でも入院したらね、9時消灯とかするでしょ、あれめっちゃ苦しかったんですよ。
あ、
へ
あ、ほんでその時にそのいっぱい試したんですけど、ほら あるじゃないですか YouTube とかで睡眠の、はいはい、なんか
音楽とか、
おお、なるほど、
ちょっとイケボみたいな人がさあ睡眠の世界にいざなんですとかで1時間ぐらいずっと流れててなんでか知らんけどものすごいあのフォロが多くて、
へ、まあ、みんなやってみるんかな。
で雲を想像してくださいとか、なんか1回だけそれで寝れたんで、
1回か、
それ何回トライして1回寝れたんですか。
もう1ヶ月弱入院してたんですけど、1ヶ月弱頑張って1回
ああ、じゃあ相当、うん、相当あれですね。
それはでも科学的にどうですか、そういう分野というのは。
ああ、そう、入眠みたいなやつ、
そのそういう音でみたいな。
これはまあその、うん、イケボが大事なのかとか、うん、
あ、
はい、なんやっけ、その入眠が大事、入眠音楽が大事なのかみたいな、うん、まあいろいろ考え方が多分あるんで、うん、なんとも言いにくいけど、
はい、
少なくとも、何もしてない状態にならないとなかなか寝れないのは多分みんな共通なので、
はい、
強引に何もしてない状態作るのにちょうどいいだけでしょうね。
で僕はお香を焚いたら寝れるって昔聞いて、
はい、
10代の頃にお香を焚いてみたら、はい、匂い気になるし火ついてるから気になって寝れへんわって
ああそうでしょうね。
カジカジします
けど、ポイン魔女をやってて思ったのは、うん、いつもこの匂い嗅いだら、うん、家でずっと嗅いでる匂いがあったら、うん、外行った時にその子を耐えたら家におるみたいになれるんですよね。
あ、落ち着く。
そう、だから自分なんかにチャンネル作るみたいなもんで、だからこれをやったら寝れるっていうルーチンを作っといたら、寝れへん時にそれやったら、はいはいはい、だから、うん、まあ分かりやすいけど、まあ、お酒に例えば日本酒飲んだらすぐ寝れんねんなって思い込んで、何回か繰り返したら日本酒飲んだら寝れるようになるじゃないですか。
あ、私もなんかそれちょっとだけ似たようなことやって、なんかあのメディキュットみたいな足のちょっと寝る時のやつ、はい、履くのがええってまず誰か別の人に聞いて、なんかいやあの首の下をし温めたらええよって他の人に聞いて、いやお腹も温めたらええよっていうのを聞いて、でストレッチしてから寝たらええよっていうの
を、
でちょっと眠なったから全部やったら絶対に目覚めるんですよ。だから
活性化するから、
めっちゃかどれを抜いたらいいか今わからない状態。
なるほどなるほどなるほどなるほど。
でも多分一個一個は正しいと思うんです
よ。まあ複数では、ね、
足し算することによってやらなきゃになるからよくないかもしれないですね。
私そうなんです、あのほらあれじゃないですか、思い込み激しい、そういう子やから、そういう、
うん、
性格か病状かわかんないですけど、はい、
あ、そうですね、
だからそれでね困ってるんですよ。それが多分気持ちいいんやろうとは思うんですけど、はいはいはいはい、寝て起きた時、
うん、
あの健康とかとか肉体的にも、
うんうんうん、
けど体にいいって例えば野菜は体にいいですよって、うん、昆布の体にいいですよ、お魚の体にいいですよって言って、うん、全部食ったら体に良けないわなみたいな、
うん、いやもうあなたの食べ物例えはほんまいつも
まあだから
絶対か食べ物でしか例えへんけどな、
はい、そう、そういう芸風にしてくる
便利やからね、食べ物例え、
うん、
まあなんで分かってないけどいろいろ試してみてはどうですかっていうこの科学的見地ゼロに聞こえる科学者の、
あ、でも分かりました、あんまり、じゃあ、あんまりやりすぎず、
そうっすね、うん、まあなんか、うん、具体的に何みたいな話は、うん、まあなんなら後で聞いたらいいかもしれないんですけど、
一個だけやるっていうのをしますわ、じゃあ、
そうですね、ローテーションで、
そうです ね、うんうん、
あの、ただ、めっちゃ、一回めっちゃ眠くなるまでもう好きなことしとこうと思ったら、
うんうん、
絶対歯磨きはできないんですよ。
あ、
う
ん、
あ、
そうなってくるとお口がねどんどんあの年齢的にもほら口臭そうなるかもしれないですか。
いや一旦磨いたらいいんじゃないですか、磨いてから食えばいいんじゃないですか。
いや、どうだ、結局無駄じゃないですか。
あ、また磨いていいですよ、う
ん、だから簡単に磨けばいい、軽磨き、
そんな人は目覚めますやん、
どうそれはそれで、
それはそれ、いや、あかん、寝られへんよ、
一旦冷めてグーっていったらスッて落ちるかもしれないんで、
分かった、じゃあやる、やるってあかんかったら覚えとけよ。
はい、なるほど、まあねっていう、
はい、ということで監禁ベイビーは何曜日とか第何とか、
監禁ベイビーはね、第2第4金曜日にアップするっていうふうにしてます。
あ、なるほど、
うん、
第2第4金曜日にアップ、
うん、
監禁は、漢字、
そう、石野桜子の、あ、石野桜子ラジオで検索してくれたら、
あ、なるほど、
で出ます、
なるほど、
え、何、
わかりやすい、
締めようとして
あれ、あ、逆なんか違うパターンで話伸ばしてくる人が登場したぞ。
いや、一緒って一緒、
僕一個聞きたいことあるんですけど、
ね、何です、
もうなんか結構長いことお笑いとかやってきたり、はい、まあ、怪談やられたりしてたら、はい、何が面白いっていうか、何をもってお笑いとかっていいとするのかみたいな話って考えてやんのかなっていうのと、なんかいいって思うことってありますかっていうのは聞きたいんですけど、
それつまりたまに何がおもろいかわからんようになるゾーンが、
ああ、それの、そう、その逆ですね、まあ、うん、そうそうそうそうそう、まあ同じこと聞いてると思います、逆やから、はい、うん、
ありますね、っていうか自分がめっちゃおもろいって思うことが他人様がおもろいとは限らない。
ああ、まあそれはそうですよね。確かに、確かにありますね。
まあそれは、まあ、怖い話っていうのはリアクションがないから、
うん、
ようわかんないんですけど、
へえ、
そうなんです。怖い話と、お笑いを両方やって分かったことが、
ほうほうほうほう、
怖い話の方がそのリアクションがない分、その、
うん、怖ーとかキャーとか言わないですもんね。
そう、いやーんとは誰もあんま言ってくれないんで、
うん、
もう最終的に自分を信じる速度が速い。
はー、
うん、うるせえって、あまり覚えとけないやねん、このコメント、お前の言うことなんか聞かへんぞまでに至る速度が速い、うん、全員に思ってるわけじゃないです
よ、
ありがとうって思う時もちゃんとあるから、ちょっとごめん、神様に好かれたくてちょっとだけフォローもしたい。ほんで、ただお笑いはやっぱり
はっきり答えがね、
そう、
イエスノーが出るというか、
例えばなんか先ほどお名前出た直行さんみたいな、
ほ
ん
ほ
ん
ほ
ん、あの人本当にかっこいいスタイルやと思ってるんですけれども、じゃあ自分がそれをできるかって言うたら、
うん、
私舞台でお笑いのネタをして滑ったらもうくすぐってでも笑かしたくなるたちやから、うん、もう汚れた笑いでも何でもいいか取りたなるんですよ、
うん、
ほんで家帰って あれはって思うんやけど、それが正解であるという公式も成り立つっていうのは思うんですよね、うん、なんか あとでもショーレースのお笑い、ショーレースでお客さんいじったりしないじゃないですか、
うんうんうん、
じゃああれが正しいんかって言うたら分からへん
で
し
ょ、
うん、で、
なるほど、
そんなん言うたら地上波の人らが全員正解言うたら、まあ、地上波に出てる以上ある意味大正解を全員出してはるんですけど、
うん、
で私が出たない言うて出てないわけでもないですし、
うん、
お笑いの正解はだからそこにおるお客さんが笑うっていうのに今っていうかもう復帰してからはずっと落ち着いてます。
ああ、なるほど、
目の前におる人が正解、
うん、 もうそう目の前におる人とその笑いが正解ですね、
うん、
ただ賞レースとかになってきたら、あの
見えづらいというかね、
ちょっと見えづらい。
なるほど。その笑いを取るっていうことに対しての取り方っていうか、
はい、
こうやって取るぞみたいなのって、はい、やっぱり芸歴とともに完成していってるなみたいな感じなんですか。
方法論として、
そうそうそう、
そんなん
手応え的にっていうかな。
そんなん私みたいな芸風に聞きます。お兄ちゃん、私のこと知らんのちゃいます。知らんと呼んだんちゃいます。
まあまあまあまあまあまあ。でも長いことやってる、ほんまにやってる人ですからね。
やってはいますけど、うん、でその1回その辞めて10年ほど辞めて戻ってきてから、そういう、うんうんうん、あのまず寄席とかにいっぱい出させてもらうようにしたんですけれども、
うんうん、
私ね、なんか多分ですけど、直感と直感型と思考型みたいな子やと思うんですよ。
ほうほうほう。
まず直感、なんか賢い人はいろんな師匠とかの分析してこう当てはめて これやってやるんです。それが全然できなくて、とりあえず面白いワードことをこう思いついたのをまずやる、
うん、
やって受けたら後から自分の思考に当てはめて自分なりに自分の分析をっていうのをずっと続けてる。
あ、なるほどなるほど。あ、じゃあ経験を積み上げてるんですね。
そうです。
だ
から一番最初なんかはまさにその白芸さんとかでアホみたいに滑らせていただいて、でも滑った中でもそのなんとなく功績があったらそれをもう一回やるとか。
あー、へー、うん、
トライアンドエラーを。
なるほど。
そうなんです。直感型やっからトライアンドエラーですね。公式ある人は
受けたとこだけ残す。
そうですそうです。そしたらわりかしなんか一元のお客さんが楽しんでいただけるものもできたり。
だから美味しい丼を作れとかそういう話じゃなくて、あるもんで全部一旦炒めてみたみたいなことをして、これ入れたからまずかったなってのは抜くしみたいなやり方ですよね。
なるほどなるほど。
分からんけど。
買い物は失敗しんくなるっていうね。だんだんだんだんあの炒めて美味しいやつばっかり買うから、ちゃんと炒め物美味しくできるようになるっていう。
そうです。なんか今の私はもやしやって思って、もやしを前にこうなんかいろいろやってみるみたいな。
あ、なるほどなるほど。
納得や。
あ、でもその感じやと結構年々経験は溜まっていくっていう強みはありますよね。
そうですね。
迷い自体は徐々に晴れていくっていうか、
あの、やり方としてはこれしかないなとは。
あ
の分析型ではもう一切終わってから過去、自分の過去を振り返っての分析はもちろんしますけど。
ああ、でも結構だから後ろをちゃんと見るタイプなんですね。
いや、後ろを見るというか、まあ材料として民と、どないしょうもないというか、はい。
なるほどなるほどなるほど。
なんかもうよういるじゃないか、めっちゃネタとか作れる人、
はいはいはい、
ああいうタイプではないんですよ。
うーん、
憧れますけどね。なんかパワーがいっぱいで羨ましいぜとか、あとなんか賞レースなんか M1 用のネタを作った、本当はこれは俺たちは少しも面白いと思っていないんだって。だったらすんなって思うんですよね。あのでもそれは売れるためにその人たちすごい賢いと思って尊敬もするんですよ。ただ私は絶対できない、ていうかそのできない、したくないからできないんじゃなくて、わかんない。分かってたらちゃんと方法分かって売れてるんちゃいます。
いや、まあ売れる売れへんは、まあね、また難しい
タイミングとかの問題も
あると思いますけどね。
死ぬほどタイミング逃した結果なんか、あのまだまだタイミングが、いや、あの要は分かんないですもん。だって生きてやなんとかなると思う結晶ですよ、なんやかんや。多分私絶対自殺しないと思うんです。訓練めっちゃ積んでるんですよ、認知行動療法で。あの起死燃料が襲ってきた時の正しい行動とか、あの避難訓練みたいなのをめっちゃしてるんですよ。
そうなんや、はい、そういうのがあるんやな。なるほど。
登ってくださいみたいなが、だから皆さんもしといてください。あのほんまいいですよ。あの死にたいってなった時はまずあのベッド、私がある簡易のやり方はベッドに座って、ここ俺の私の絶対の安全基地と思って めっちゃじっとする。
なるほど。
はあ。
なるほど。
ほんで、そうしながらそのベッドの上で病院予約するね。
はあ。
ただ、絶対トイレ行きたくなるから、トイレまでの道はこう、ほら、この白線踏んでたらセーフみたいな。
はあ。
そうい
う。
ちょっとずつ、領地を。
なるほど。
作って、ほんで、病院になんとか行くみたいな。
うん、はあ、なんかそれは結構深いですね。
あ、思ってます。
科学的にも思ってます？いやいやいや、科学的に僕は分かんないですけど、その辺の話は。
自分の人生に慣れてるなって。
でもな、そうそう、なんかその、人間には居場所が必要なんだっていうのが分かりましたね、今。うん、その、
やっぱりそうやね。
なんていうか、そうそうそう。自分は今ここに立っているという足場が必要だっていうか、まあ。その感覚を持てば何とか踏みとどまれるってことですよね、多分。
そうですね、
だから、まあ。っていう話なのかなと思って聞きました。
そんな偉いこと言うたかどうか、私自身はようわかる。後で家帰って分析しますよ。今の発言が正しかったから。
いや、考え
てい
い
の。考えていいの本当、はい、本当わかった、
はあ、あ、ありがとうございます。はい。
本当、
いろいろいいこと聞きました。
なんか最後のすごい納得する。
本当
案外役立つ人多い気がしますね。
そう、なんか死んでほしないね、知らん人でも。
うん、
あの寿命で死んでほしいできれば。
うん、はい、まあ、死ぬ死なんの時もあるけど、まあ、いろんな迷った時にそういう考え方ありかもしれないですね。
あ、まあ、リセットの仕方を覚えておくのはすごい大事と思うんで。うん、
あと、その訓練。普段の、あの安全な時の訓練。
ということで。
はい。
はい、わかった。はい、
第2弾。
あ、終わることを許して差し上げましょう。
ありがとうございます。
金曜日に報じられますんで、はい。
そうですね。あの、改めまして、その、石野桜子の、監禁ベイベーリブート、第2、第4、金曜日にアップさせていただいてますので、石野桜子ラジオで検索していただきまして、何卒よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい、います、はい、というわけで、青春アルデヒドは毎週火曜日に。個人質問
で、はい、そうです。
合わせて、まあ、聞いてるやんけって話じゃないけどね。
ほんま
や。お願いします。
はい。
というわけでお届けしましたのは、ぶっちょかしあきと、
アニアイ博士と、
石野桜子でした。
皆様、僕家電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる、啓蒙ソングです。お聴きください。
あの頃、あれがあったらな、発酵。貯蔵ネット殺菌冷凍日清警報あの頃あれがあったらな塩漬け燻製アルコール天日の乾燥夢の真空形状あれがあ